6月定例会質問。それぞれに顔写真と QR コードがあります。福祉、倉敷希望の会、赤澤正春。子どもの貧困に対する市の取り組みは、子どもの貧困に対し、県が作成すべき貧困対策計画が定められていない中、市はどのような取り組みを進めていくのか。市内部で委員会を組織し、意識の共有化を進める。8月に保健福祉局長を委員長とし、関係部長級で組織した倉敷市子どもの貧困対策検討委員会を立ち上げる。平成30年3月頃に提供される県の実態調査の結果に向け、対応の第一歩として子どもの貧困問題への意識の共有化を図る。無所属クラブ、藤原香織子。託児サービスを市民ふれあいトークから取り入れてもらいたい。市主催の講演などで、小さい子どものいる家庭では子どもを連れての参加を遠慮してしまう。託児サービスがあれば参加しやすくなる。まずは市長と触れ合える市民ふれあいトークから取り入れては。市、市民ふれあいトークで託児サービスの対応を行う。今まで子育てがテーマの市民ふれあいトークでは、別室で託児を実施してきた。今後は希望があれば託児サービスの対応を行う。新生クラブ、大森秀幸。介護従事者確保に向け、離職防止や定着促進の対策を。介護従事者の離職防止や定着促進のため、介護ロボットの活用による作業負担軽減や効率化などが必要と考える。介護ロボット導入の支援実績は、市、国の補助金を活用した介護ロボット導入支援事業を実施。63の介護事業所が介護ロボット等導入支援事業を利用し、43事業所で入居者の変化を通知する見守り支援型ロボット、14事業所で装着型ロボットスーツ、8事業所で電動アシスト型シルバーカーなどの導入があった。公明党倉敷市議団、新垣敦子。ヘルプマークの周知と普及を。障害の偏見をなくし、障害がある人もない人も住みやすい街にするためには、ヘルプマークの意義や正しい理解が重要。そのためにも多くの人に周知し、普及することが必要だと考えるが、その方法は、市、ヘルプマークの意味を住民へ周知する。外見だけでは障害などがわからなくとも、普段の生活の中で何らかの支援や配慮を必要としている人がいる。援助を得やすくなるよう、市ホームページ、広報倉敷などで周知する。ヘルプマークの写真があります。白抜きで上に十字、下にハートです。公明党倉敷市議団、薮田貴則。肝炎ウイルス検査の啓発状況は、肝硬変や肝がんを減らすため、広く市民に肝炎検査を受けてもらうこと、また治療の必要性や新しい治療法があることをお知らせすることが、肝炎対策として必要と考える。市の肝炎ウイルス検査の啓発の取り組みは、市イベント会場での検査の呼びかけや実施を行っている。40歳になる人などへの個別通知や広報誌などでの啓発に加え、肝炎ウイルス検査への関心を高めるため、平成29年度から野球などのイベント会場で検査の呼びかけや実施を行っている。暮らし安全、倉敷創生クラブ、荒木隆二。地域猫活動に取り組み、費用の助成をしてはどうか。自治会やボランティアなどが、野良猫が繁殖しないよう不妊去勢手術や餌やり、糞の処理を行うなどの共同管理をする地域猫活動に、行政も積極的に取り組み、 手術費用を助成すべきと考えるが、市の見解は、市、活動を周知し、不妊・去勢手術の助けとなる制度を構築する。苦情件数や引き取り頭数の減少に効果がある地域猫活動を周知していく。また、市の現状に合った方法で、不妊・去勢手術の助けとなる制度の構築を検討する。新生クラブ、おかみただし、新ごみ処理・施設整備のスケジュールなどは、平成36年度末に、倉敷西部清掃工場と、水島エコワークスの両施設が稼働停止予定。新ごみ処理施設建設予定地を、玉島 E 地区とした経緯、整備スケジュールは、市37年度から、安定稼働を行う。都市計画法、農地法などにより、不適当とされる区域を除外し、収集運搬効率、アクセス性、上下水道や電力の整備状況などを比較検討し決定。今後、環境影響評価を実施、32年度に受託事業者を決定、36年度末までに工事を完了する予定。写真が掲載されています。新ごみ処理施設建設予定地、玉島下水処理場南側から撮影と書かれています。倉敷創生クラブ、森谷博士。倉敷真備支援学校での総合防災訓練の目的意義は、9月に県立倉敷真備支援学校において倉敷市総合防災訓練を予定している。市と学校、地域住民が協力しながら訓練を実施することに意義があると考えるが、市としての目的意義は、市避難所運営マニュアルを初めて活用することに意義がある。防災関係諸機関の連携強化を図ることを目的とし、今回は学校、地域、防災機関が連携訓練し、新たに作成した倉敷市避難所運営マニュアルを初めて訓練で活用することに意義がある。未来クラブ、片山隆光。自主防災組織の結成後の活動支援を。自主防災組織の組織カバー率は上昇しているが、結成後の活動支援ができていない。活発に活動している自主防災組織の活動内容を紹介するなどして、既存組織の活性化を図れないか。市、活動を支援する取り組みを進める。防災出前講座で主体的に取り組める訓練メニューを紹介している。今後、広報倉敷で活動事例の掲載や、各組織へ、写真入りの活動事例の紹介文書を送付するなど、活動を支援していく。子育て・保育・新生クラブ、松成康明。新たな待機児童の定義での適用調査時期は、平成29年3月に国から保育所の待機児童の新定義が示された。早期に新定義での適用調査を進めていく必要があると思うが、その時期は、市30年4月適用に向け、11月に育休中の保護者の意向調査。新定義では、保育所などが見つからないため、育休を延長するなど、育休中の保護者が復職する意思を有する場合は、待機児童に含める予定。最も申し込みがある11月に意向の把握を行い、30年4月の発表から適用したい。公明党倉敷市議団、井出妙子。子育て世代包括支援センターの役割は、7月に妊婦子育て相談ステーションすくすくの名称で開設される。増え続ける児童虐待対策、保育所や医療機関などとの連携の軸としての役割が期待されるがどうか。市、妊婦や子育て中の悩みに対する切れ目のない支援を強化する。 妊婦や子育て中の悩みに対するきめ細かな相談支援と関係機関と連携し、必要とするサービスにつなげていくことができると考える。教育未来クラブ斉藤武次郎。子育て支援課に作業療法士が配置されたが、その目的は放課後児童クラブにおいて障害を持った児童や支援の必要な児童の入所が年々増えている中、子育て支援課に作業療法士が配置されたが、その目的は市放課後児童クラブの支援員をサポートするため、今年度から臨床経験豊富な作業療法士を配置した。従来からの支援員などに対する障害児対応の集合研修の充実、見直しを行うとともに、現場を可能な限り訪問、サポートし、障害児対応スキルの向上を図る。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺明夫。難聴学級を聞こえやすい環境に。老松小学校の難聴学級は二重窓にはなっているが、廊下が吹き抜けになっている構造などもあり、廊下からの音が教室に聞こえるなどの問題がある。遮音カーテンの設置など環境整備が必要では、市適切な難聴学級の環境整備に向けて方法を検討する。校舎自体の構造上、確かに音が響きやすい面がある。教室を3階の東端に配置し、音の影響への配慮をしているが、引き続き教室の実態と遮音の方法を検討する。未来クラブ矢野修子。倉敷市や地域の歴史を子どもたちに伝える市聴覚教材の活用を。子どもたちが倉敷市や地域の歴史を分かりやすく興味を持って学習するには、 DVD などの視聴覚教材に子どもたちの作品を取り入れることは有効な手段と考える。教育委員会の取り組みは、市倉敷教育ネットを活用したデジタル教材の利用を検討。倉敷の将来を支える人材の育成を目的とした郷土倉敷を大切にする心育成プロジェクト事業を実施、子どもたちに分かりやすく内容を伝えるためデジタル教材の利用を検討する。写真が掲載されています。倉敷市50周年記念、市内の小学校と支援学校の児童が描いた絵と書かれています。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦。教育現場での教育直後の取り扱いについて、平成29年3月31日の閣議決定で教育直後の言及があった。本市においては教育直後の教材としての活用は歴史的資料として以外に取り上げることはないとの認識でよいか。市、教育直後は歴史資料として以外に取り上げていない。各学校においては、教育基本法や学校教育法などに従い、学習指導要領に沿って授業を行うように指導している。学校現場では教育直後を歴史資料として以外に取り上げていない。建設日本共産党倉敷市議会議員団、田口昭子。公園維持管理整備費は市民の要望に十分に応えられているか。市内の公園数はこの5年間で84箇所も増えているが、予算は変化がない。人口1人当たりの公園維持管理整備費は中核市48市の平均予算よりも低い状況にある。市民の要望に十分に応えられる予算となっているか。市利用状況に合わせた維持管理整備費の予算確保に努める。公園の安全や安心を確保するため、 現状について十分に調査する。地元の意見を聞き、利用状況に合わせた公園の維持管理、整備費の予算確保に努める。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺真美。水玉ブリッジラインなど周辺道路の安全対策を。玉島ハーバーアイランドの企業誘致などに伴い、大型車の通行が増え、油が飛び散ったという苦情や、今までも巻き込み事故などが多発している箇所がある。今後、ゴミ処理施設の建設も予定されている。周辺のアクセス道路や住宅地を通る水玉ブリッジラインの安全対策を。写真が掲載されています。水玉ブリッジラインと書かれています。市、県へ提案・要望を行う。大型車の通行量増加が予想され、一層の安全対策が必要となる。県に対し、県道の安全に必要な提案・要望などを行っていく。まちづくり、倉敷希望の会、日向豊。若者に選ばれるための定住、遊説ターンの取り組みを。若者に選ばれ、住み続けたいと思われるような自治体になるために、倉敷市独自の事業を行う必要があると思うが、どうか。市、大学連携などの取り組みで若者の定住につなげたい。今後市内の大学と連携したインターンシップ事業の中で、地域の課題解決能力を育成し、地域に定着する動機づけにつながる取り組みを行う。また卒業後、市内に居住し、働く意思のある学生に対し、返済一部免除型貸付奨学金制度を創設する予定。公明党倉敷市議団、吉田徹。共同契約を含めた共同のまちづくり条例などの検討を。共同の指針を策定して9年が経っている。これからの市民が主役の地域づくりを推進していくためにも、市民の心を一つにする共同のまちづくり条例などの策定が必要ではないか。市、共同契約の趣旨を踏まえたルールや仕組みを検討する。共同契約は、権利、義務、責任を契約書や役割分担表に明記し、より対等な立場で事業を進める手法である。こうした共同契約の趣旨を踏まえ、ルールや仕組み作りの検討を進めていく。未来クラブ、若林昭雄。茶屋町のまちづくりの方針は、まちづくりは市全体としての計画だけでなく、一定のエリアでの計画も検討すべきと考える。茶屋町地区のまちづくりの方針は、市、田園広がるゆとりの町、茶屋町をテーマとしている。都市計画マスタープランの方針に基づき、茶屋町地区のテーマのもと、田園、水辺、歴史、文化的資源を生かした特色ある交流環境づくり、ゆとりある良好な住宅地の形成などを目標とし、公共施設整備などを進めている。行財政、公明党倉敷市議団、尾水浩二。行財政改革プラン2016の目指すところや特徴は、市は平成28年1月に行財政改革プラン2016を策定した。目指すところや特徴は、市実施効果額23億9000万円、働き方改革の実現を盛り込んだ。倉敷未来創生戦略の行財政改革編として、31年度までの4カ年計画とし、実施効果額は23億9000万円としている。特徴は、ワークライフバランスの推進や、女性の活躍推進など、仕事と子育て、介護が両立できる働き方改革の実現に向けた取り組みを新たに盛り込んでいる。